久しぶりのマルコの福音書からのメッセージになります。場面はイエス様が十字架に向かわれる最後の1週間に入っているところに来ております。週の初めにエルサレムに入城されて以来、イエス様は宮に足を運び、そして本当に、最後の1週間もう十字架にというところであるのに懸命に人々を教えられた、そういう姿をこれまで見てきました。で、今日の場面はそのことに一段落をして宮から出て行かれたところだったようであります。しかしそこで弟子たちの、ひょんな質問というか、その言葉からイエス様は彼らに非常に重要な将来についてのことを教えられます。そこを見据えて今をどのように生きるかということを心に留めるためです。この13章はずっとそのイエス様のメッセージが続きます。小黙示録というふうにも言われる箇所です。イエス様の再臨に至るまで彼の日が示されていく箇所であるからです。この箇所を何回かに区切って学んでいきたいと思っています。で、これを理解し、またこれに実生活の中で向き合っていくということは、本当に難しい、戦いの多い内容であると思います。しかし、期待をしてというか、心から求めて御言葉を味わっていきたいと思っています。私にとってはとても印象深いというか、心に刻まれている、また初心に立ち返らせる御言葉なんです。私事で恐縮ですけれども、私が高校1年生の時に信仰告白に導かれたんですが、その時に当時のその教会の牧師先生から、受選祝いという記念に本を、浦和福音寺教会でも差し上げていますけれども、記念に一つの本をもらったんですけれども、その裏表紙に今日の箇所、この9節が、書かれていたんです。9節の最後のところが、しかし最後まで耐え忍ぶ人は救われます。一つの、大きな、私にとって、当時高校生の私にとって大きな試練の中で信仰を求めるようになって、その信仰告白の機会に導かれたんですけれども、その牧師先生はそのことを知っておられたので、きっと、そこにある私に、この御言葉をくださったんだというふうに思います。その冊子を見るたびに、またこの御言葉を読むたびに当時のことを思い起こしますし、本当にこの御言葉に支えられて、その時も試練を乗り越えてきましたし、それからまたいろいろなことを経験する中で、御言葉によって励まされて、なんとか今日ある恵みを得ているんだなと実感するものであります。皆さんは今どのような試練のうちに、課題のうちにあるかは直接は存じ上げない方もおりますけれども、この御言葉が心に刻まれたらというふうに思います。もちろん長い人生の中ではそれぞれいろんな大変なところを通ってこられると思います。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われますと明確な、イエス様の御言葉が語られるわけであるのです。文脈の中で味わっていきたいと思います。今日はそういうことで、イエス様のそのようにして始まるメッセージの本当に出だしの部分なんですけれども、その中でいくつかのポイントで 心に留めていきたいというふうに思っております。改めて一節そして二節を、振り返ります。イエスが宮から出て行かれるとき、弟子の一人がイエスに言った。先生、ご覧ください。なんと素晴らしい石。なんと素晴らしい建物でしょう。するとイエスは彼に言われた。この大きな建物を見ているのですか？ここでどの石も崩されずに、他の石の上に残ることは決してありません。弟子の一人とは誰だったんだろうか。誰かわからなかったんでしょうか。まだ読んでませんけれども、改めては。3節では4人の弟子が、その名前がまあきっちり書いてあるんです。この一人というのも、誰であったのか、分かってもおかしくないんじゃないかなというふうに、思うんですけれども。でも、弟子の一人と書いています。誰でもよかったのかもしれません。弟子たちはみんな同じようなことを考えていたのかもしれません。そういう中で、弟子の一人、今日の私たちも弟子の一人であると思います。確かにそこには立派なエルサレムの神殿がありました。ヘロデの神殿と言われるもので、ヨハネの福音書の言葉によると、この神殿は建てるのに46年かかったと言われていますので、本当に大作と言いますか、すごい建物があったわけです。広い城壁に囲まれたその中央には、高さ30メートルに及ぶ大理石造りの建造物があったと、仲介者等では説明しています。その中に聖女、至聖女があったと思います。で、私たちは大体その、辞書とか、そういうもので知るでしょうけれども、この内装は、ソロモンの神殿の配置を踏襲していたと言われます。また外装などについては、当時の最先端の技術でしょう。ギリシャ、ローマの影響を受けて建てられたものであったというふうに、仲介等で見たんですけれども、そう説明されてありました。私たちはこう想像するしかないんですが、でも本当に見事な、壮麗な神殿がそこにあったわけです。で、この一人の弟子の一人は、それを見て、本当に感動したんでしょう。で、この感動を、イエス様にも伝えたいというか、知ってほしいというような思いで、先生ご覧くださいと、言ったわけです。感動をイエス様にも伝えたいというのは、悪いことではないというか、可愛らしいですけれども、でも、イエス様は他の箇所で、ここに神殿よりも偉大なものがいるっておっしゃってるので、今日冷静に見ると、愚かなことを言っているようにも思うわけです。イエス様は、あなたは何を見ているのかと、この大きな建物を見ているんですかと言いました。内容としては、あなたは何に圧倒されているんですか？あなたは何に感動しているんですか？この大きな建物を見ているんですか？そして、地上に建てられたものが、どんなに大きくても、どんなに立派でも、必ず崩壊する時が来る。そう語られるわけです。 私たちは何を見ているでしょうか。どういうものに心が奪われ関心が向けられるでしょうか。大きくて立派な教会堂でしょうか。あるいは私たちとは直接関係なくても何かすごいこの時代の中で目立つ建造物に圧倒されるでしょうか。あるいはご自分の家がそこまで広くなくてもご自分の城として心に留まっている一つでしょうか。しかしそれらもまた必ず終わりの時が来る。この地上において存在するもの、形あるものは必ず崩れることが、時が来るのです。建物だけじゃなくて、私たちが地上で追い求めるものは、どんなものでも必ず終わりが来ます。いろいろなことを一生懸命に取り組んで、なすことは、与えられた人生の中で素晴らしいことだと思います。しかし、この地上には必ず終わりが来ます。3節から内容は続いているんですけれども、場面は変わります。イエスがオリーブ山で宮に向かって座っておられると、ペテロとヤコブ、ヨハネとアンデレが密かにイエスに尋ねた。お話しください。いつそのようなことが起こるのですか？また、それらがすべて終わりに近づく時の印はどのようなものですか？エルサレムの神殿からオリーブ山はさほど遠いところではありません。イエス様はこれ場面を映されました。そしてこのオリーブ山に座っておられるということですが、私たちはどうでしょうか。当時の人々は、聖書に精通して、そして旧約聖書もよく知っていたでしょう。ゼカリア書14章の4節が思い起こされるような情景だったと思います。すなわちこのオリーブ山に立つとき、あるいは座っているですけれども、メシアがそこには到来し、裁きの座に着いたということが、象徴されていたわけです。イエス様がそこで、このオリーブ山に立ち、腰を下ろして、そしてお話になるとき、まさに終末を語る、それにふさわしいこの場面が、ここに展開されていたわけでありました。そんな中で、このペテロ、ヤコブ、ヨハネ、アンデレという弟子たち、イエス様がこのマルコの福音書1章に出てきますけれども、福音宣教に疲れた最初に召された弟子たちが来て、彼らが密かに尋ねたということでした。密かにの意味は、はっきり分かんないんですけれども、彼らは自分たちだけまず聞きたいと思ったんでしょうか。優越感に浸ろうと思ったんでしょうか。でも最初に召された弟子たちが今まずこのイエス様の最後まで耐え忍ぶ人は救われますという御言葉を十字架を前にしたイエス様から聞くことはふさわしいことであったように思います。けれども先取りしますと、一番最後の37節を見ると、私があなた方に言っていることはすべての人に言っているのです。目を覚ましなさいということでありますから、文脈の中でペテロ、ヤコブ、ヨハネ、アンデレにイエス様がお語りになったんだなということも、すごくこう、意味あることだなと思いながら、また、私たち自身に語られるんだなと、教えられるところです。最後まで耐え忍ぶ者は救われます。彼らは単にこのエルサレム神殿が崩壊するということではなくて、 彼らの言葉の中にありますように、すべての終わりが来るということを悟ったようであります。すべての終わりは来る。で、そこでそれがいつ来るのか、その時の近づく印は何かということを尋ねたわけです。しかし、まあ、これも先取りしますと、32節を見ると、ただしその日その時がいつなのかは誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。父だけが知っておられますというので、まあ、明確にいつだということが示されるわけではありません。しかしそこをしっかりと見据えて今を生きなければならないということを教えられるのです。そういう始まりの中で、この5節からイエス様がメッセージを始めて13章いっぱい続くわけです。それでイエスは彼らに話し始められた。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそその者だと言って多くの人を惑わします。また戦争や戦争の噂を聞いてもうろたえてはいけません。そういうことは必ず起こりますが、まだ終わりではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、あちこちで地震があり飢饉も起こるからです。これらのことは生みの苦しみの始まりです。まあ、一旦ここで区切ります。で、今日先にお読みいただきました13節までの箇所には、2つのポイントが、あります。一つは、人に惑わされないように気をつけなさいです。今5節から読み始めた冒頭の人に惑わされないで、惑わされないように気をつけなさいということ。もう一つはこの後読みますけれども、あなた方は用心していなさいということです。まあ、それがどういうことなのか味わっていきたいと思いますが、まず一つ目、人に惑わされないように気をつけなさいであります。なぜか、まあ、それは読んだ通りでありますけれども、私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそそのものだと言って多くの人を惑わすからであります。偽物が多く出てくるということです。まあ、それは明確に、まあ、この通りに、私こそそのものだと、私こそメシアだと名乗る者もあれば、まあ、そうではなく違う呼び名で真理を惑わそうとする者も現れるということだと思います。あるいは終末を、人類の滅びを執拗に煽る信仰宗教のようなものも、まあ、現に現れています。そのような惑わすものがあるので、人に惑わされないように気をつけていなければならないということです。皆さんは実際にそういう異端やカルト、信仰宗教に出くわしたことがあるでしょうか。あるいはそういう誘いを受けたことがあるでしょうか。なければとても運がいいというか感謝ですけれども、世の中には多くはびこっていますし、むしろ教会を襲ってくることもあります。ありました。そのことも知っておられる方も多くあると思います。でもその時に、私たちが偽物に惑わされないためにしなければいけない大切なことは、私たちは常に本物を見続けることであります。疑り深くあるということよりも、本物を見続けることであります。 それはもちろん御言葉を本当に学ぶということです。日々の中で聖書をお読みになっておられるでしょうか。教会に来て礼拝の時は開くんだけどと、まあ、それは尊いことなんですが、それではなかなかこの聖書の学びは追いつかない。御言葉を礼拝でいただくということとはまた別にご自身で読むことが必要です。また聖書の知識真理はこう、まあ、散在しているというか聖書の中にこう散りばめられていますので、教理の学びとして体系的に学ぶことも必要です。何を言っているのか、キリスト教とは何を言っているのか、聖書は何を言っているのか、まあ、教理クラスがありますけれども、まあ、入会のためのコースとして、まあ、クラスとしてありますが、必ずしも入会のためだけではなくて、すでに学んだ方も改めて学ぶ必要があるというか、大切ではないかなと思います。まあ、正直言って一回、信徒の手引きっていうのに12箇条書いてますけれども、一回読んだぐらいじゃ、わからないのが当たり前というか、もう、耳にタコができるほどやってても、あれっていうような、ところがあるぐらいですから、一回最初入会した時に読んだぐらいでは、きっと足りないどころではないっていうのは現実だと思います。脅すわけでは全然ないんですけれども、皆さんの恵みのために、ぜひ、教理もしっかりと学んで、あるいはクラスを用いて、参加していただきたいというふうに思います。そしてまた、群れから離れないということです。私たち一生懸命学んで、自分で努力しても、群れの中に留まっていなければ適切な判断ができなくなったり、また弱い現実があります。まさに私たちは弱い羊であるということも事実であると思います。まあそういう中で大牧者である主イエスに導かれるこの群れに留まり続けることが大切であります。まああるいはこの今の時代の中で、なかなか教会に集うことが難しくなるということもあると思います。まあ、そういう中でこれからどうしていくのか、いろんな形で私たちは、まあ、コンタクトを取って、励まし合い、祈り合っていくことが必要だと思います。まあ、もちろん可能な限り、ここに足を運んで礼拝を守りたいと思うんですが、まあ、いずれにしろ人に惑わされないためにどうするか、それは私たちが本物を見続けることであります。そのことに改めて向き合わなければなりません。さらにここには戦争や戦争の噂を聞くと書いてあります。あちこちで地震や飢饉があると、まあ、本当に私たちの身の回りに今情報すぐ入りますので、本当によく知っていることですが、そういうことが起こっています。戦争の危機感もまた本当に今感じるところであります。そしてそれは、もう終わりの時だと思わせられるようなことかもしれません。でもそれらは、むしろあることなんだというふうに言っています。まあ、あるからいいということではないんですけれども、もちろん。でも、現実に起こることだというんです。しかし、だからといって、この信仰的には、ふらついてはいけない、うろたえてはいけない、それはまだ終わりではない、と言います。そのようなことから、終末信仰を煽って、人々の心を揺さぶってくる、そのような人々がいます。けれども、それは終わりではないと言い、むしろこのところに書かれてあるのは、生みの苦しみの始まりですって書いています。生みの苦しみの始まり、つまり、魂が救われる、魂の救いが起こる、その始まりだというんです。まあ、確かにこの地上の様々な危機的な出来事は、個人的なことであるにしても、 人に真剣な問いをもたらす、人が真剣な問いに向かい合うチャンスということができると思います。命に向き合う、あるいは死に直面する、まあそういう中で最も大切な問いに向き合う、命とは何か、また救いとは何かというところに向き合うチャンスであります。私たち自身も改めて聖書に向き合うチャンスであります。これらのことはある、しかしこれは生みの苦しみの始まりなのだというのです。でもだからこそ、人に惑わされないように、あるいは言い換えれば世に惑わされないように、私たちはしっかりと御言葉にとどまろうということを教えられます。二つ目として、9節から読みますけれども、あなた方は用心していなさいと書かれています。このあなた方は用心していなさいという言葉は、直訳するとあなた方は自分自身に気をつけなさいという言葉になっています。あなた方は自分自身に気をつけなさい、自分の在り方に気をつけなさいということです。人々はあなた方を地方法院に引き渡します。あなた方は街道で打ち叩かれ、私のために総督たちや王たちの前に立たされます。そのようにして彼らに証しするのです。まず福音がすべての民族に述べ伝えられなければなりません。人々があなた方を捕らえて引き渡すとき、何を話そうかと前もって心配するのはやめなさい。ただその時あなた方に与えられることを話しなさい。話すのはあなた方ではなく聖霊です。最初に述べましたように、あなた方は用心していなさい、あなた方は自分自身に気をつけなさい、先ほどはこの人に気をつけなさい、この世の働きに気をつけなさいということですが、今度はあなた方自分自身に気をつけなさいと言われています。エルサレム神殿は実際に紀元70年頃に滅びています。それとともにクリスチャンたちにとって迫害の厳しい時代でありました。同胞から打ち叩かれ、また総督や王たち、つまり支配者たち、権力者たちの前に出されて、証しすることになっていたわけです。尋問を受けて弁明をするということでありますけれども、でもそれは実は主を証しする場であったということです。世の終わりを前にして、まず福音がすべての民族に述べ伝えられなければならないからだと、そんな場面であったんです。置き換えて考えるわけですが、このような大事ではないにしても、皆さんもこの証しする機会に導かれるということは、あるでしょうか。この時代の中で生かされていく、そういう生活の中で証しする機会に導かれる、主を証しするんだという、絶好のチャンスというよりは、クリスチャンであることを言わなければならない、言わなければならないって変ですけれども、そんな機会かもしれません。あるいは問われて、尋ねられて信仰について説明する機会なのかもしれません。証しする機会はあるでしょうか。隠しているわけではないけれども、あえてクリスチャンですというふうに言う場面がないので言っていないというのはよくあるケースなのかもしれません。でもそれは残念ながら証しするチャンスを逃していると思います。皆さんは証しするチャンスに巡り合ってるでしょうか。一番証しするチャンスに巡り合いやすい、合いやすいというか、そのチャンスに、そうですね、出くわすのは日曜日の予定を伝えることだというふうに思います。日曜日のお誘いを、ありがたく、 お断りする。まあ、そういう経験は皆さんもあるかもしれません。私も、ありました。まあ、今はまあそもそも誘われないっていう感じはありますけれども、そういうことがあります。今度の日曜日どうしようって言われた時に、あ、ちょっととか言わないで、教会に行きますと。礼拝に行きますと。という時に、どういうことっていうふうに聞かれれば、当然明かしする機会です。まあ、いろんなことがあって、そうなのと蔑まれることもあると思いますけれども、でも、私の青年時代の経験では、こう、あることで私が日曜日はやっぱり礼拝に行きたいんだと言いましたら、非常に大切な場面を逃して礼拝って言ったものですから、その相手の人が、礼拝ってそんなにいいのっていう、そんな風に言ってくれて、証しするというか、教会をお伝えする機会にあったこともあります。まあ、ここでは人々の前に引いていかれるということではありませんけれども、そういう機会に皆さん立つことがあるでしょうか。まず福音が全ての民族に述べ伝えられなければならない、これは神様のご計画なんだということであります。まあ、しかしそれぞれ私たちは、いわゆる聖書知識もまだ途上だと思うんです。これ全部っていうなかなか大変で、本当に一部しか知らないというふうに思って、何を説明していいかわからないという弱さも皆さんそれぞれ追っているのではないかなというふうに思うんですけれども、何を話そうかと前もって心配するのはやめなさいと書いています。で、確かにケースバイケースだと思います。誰にどのような場面でどういう状況の方にお話しするのかということで、まあ、それは変わってくると思うんです。前もってこれとこれとこれっていうふうにこう言えないところがあります。これは知識と、まあ、経験が必要で、失敗は成功のもとというぐらいのところで向き合うところではないかなというふうに思います。私は新学生の頃に受験をする方を導く、まあ、クラスというかそういう学びを任せていただきましたけれども、まあ、振り返りますと何人練習台にさせていただいたかというふうに思います。まあ、練習台にしようと思ってそうしたわけじゃないんですけれども、後から思うと本当にそんな感じだったなと思います。まあ、でもどんなに拙い私の説明でも、ちゃんと育っているなということを思います。パウロは私が植えてアポロが水を注いだと、しかし成長させるのは主ですとおっしゃっていますけれども、本当に私たちの働きも用いられて主が成長させてくださると思います。まあ、そのような証しの場面に立たされる、あるいは立つことが私たちには必要であるというふうに思います。最後の節を改めて読みたいと思いますけれども、そして12節でこう書いています。また兄弟は兄弟を、父は子を死に渡し、子供たちは両親に逆らって立ち死に至らせます。また私の名のためにあなた方は全ての人に憎まれます。しかし最後まで耐え忍ぶ人は救われます。笑いながら話せるような内容ではないというふうに思います。本当に信仰を貫く、この世の中で、この時代の中で、またそれぞれの家族の中で信仰を貫くということは大変であるというふうに思います。また家族の救いのためには本当に忍耐が必要だというふうに思います。私たちは本当に家族の救いのために、親族の救いのためにお互いに励まし合い祈っていかなければならないと思います。まあ、私は自分の家族の救いのためにこういうふうにしたってことは言える立場ではないと思ってるんですけれども、でも自分が家族、クリスチャンホームなので育てられたという意味では、あ、こういう感じで恵みをいただいたなというのは自分の経験として、そこは喜んでというか 自信を持って言えるところかなというふうに思います。で、誤解を恐れずに大胆に言えば、家族や親族に対してはガンガン証しするとか福音を伝えることではないと思います。もちろん伝える機会も必要ですが、もっと長期戦になる話で、で、身近にいる家族、親族、身近な人はもっと本質的なところを見ています。このお父さん自身が、このお母さん自身がどう生きているのかなというところを見ています。そして、この私たち自身の愛の生き方が神様の愛を伝えることになっていくと思います。まあ、私自身も育てられた中で、もう思い出すのはあの場面とこの場面とこの場面ぐらいの多くはないんです。でも、この自分の両親が本当に神様を信じているんだなと、で、本当に神様おられるんだなと思った場面がいくつか、本当にわずかいくつかあります。でも、それはこちら側にこうそういう時がポイントであったというだけで、その本人たちはずっとそう生きているんだと思うんです。でも、その忍耐を持って、忍耐を持ってというか自分の信仰の恵みなのでなんですけれども、そう生きていく中で、子供の側としては、あ、本当に神様っておられるんだな、本当にこの人を神様信じてんだなと、まあ、そんなふうにこう教えられて継承されてきたように思います。まあ、いろいろなそれぞれの環境があると思いますし、場面があると思いますけれども、今日の御言葉はこの最後のところを心に留めたいと思います。しかし、最後まで耐え忍ぶ人は救われますと、自らの救いとともにまたその救いの働きを達成することができると受け取れます。最後までというのはイエス様の再臨の時ではあるとともに、私たちの人生の最後でもあります。でも、そこまで耐え忍び信仰を全うする、そういう中で神様は本当に素晴らしい救いの恵みを私たちに教えてくださる、また私たちを通して表してくださるという励みが今日の箇所にあるのではないかと思います。どうぞ御言葉を心に留めていただいて、少し静まり思い巡らせていただきたいと思います。黙祷しましょう。